この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
はい、マットです。
あくびです。
アイです。
はい、今日も頑張っていきます。
はい、今日は5月8日日曜日、時刻はお昼前ぐらいでございます。
はい、
今日はなんか知らんけどものすごい夏っぽいあったかさがあるね。
いい天気やね。
うん、もうなんか暑いみたいな
ね。
マットさん半袖やもんね。
そうそうそう昨日ね、
はい、
ちょっと和歌山の南の方へ行ってたんですけども、
うん、
ちょっと雨でね寒かったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
朝方ね、
ちょっとヒヤッと
した感じ。ヒヤッとしてて、で夕方ぐらいから、夕方というか3時ぐらいから日が照ってきて暑くて暑くて、
あ、なんかね、ゴールデンウィークも長かったですけど、
はい、
結構あったかいなみたいなんで、今日私電車乗ってきたけど、うん、半袖の人いっぱいいたりとか、
うんうん、
なんかちょっと軽くちょっと着すぎちゃったみたいななんか混じってたりとかしてなんていうの、服装がもうすごいみんな今何着たらいいのみたいな感じの、
そうそう
ね、
振り幅が激しいからね。
そうなんですよね、
多分ね、うん、家がね、うん、山の上の方の人とかは寒、朝出る時寒
い、やっぱりひんやりするよね、うんうん、
で、あったかくこうちょっと着込んで出てきて、で、電車乗ってみたらまだむちゃくちゃ暑いみたいな、
あれみたいな、うん、なんかなってんのかな、もうなんかすごいいろんな多様な服を見てきました。足元もね、なんかサンダルみたいなんとかからもっとごっつい感じのがっしりした靴とか、
はい、
いろいろあって面白かったですけど、
まあ、今の時期ね、はい、カーディガンかトレーナーがちょっとこう、
なんか羽織物みたいな、
そうそうそう、うん、腰に巻くなりなんかしとかないと、
はいはいはい、
急に寒くなる時があるんでね。
ありますよね、うん、あります、まあ、影に入ったらヒヤッとしたりとかね、
そうそうそう、
いろいろしますが、まあ、このゴールデンウィーク一番長い袖10連休はいみたいな人もいたりするんですけど、
はいはい、俺なんか暦通りかな。
アイさんも先週暦通りやってね、暦
通りですよ、
言うてはりました、
うん、もう休みの日もなんか知らんけど労働に駆り出されて全然休んでないですよ
あららららら、まあでもね、みんながお休みの時が書き入れ時やってね、
はい、
おっしゃる方もやっぱりおられますから ね、
はい、
私なんかもうだらだらもう解けるんかいうぐらいの勢いでねのんびりしてましたけど、
はい、
このゴールデンウィークのトピックスがあるんですけど、私、
おお、何でしょうか。
スズメ、
はい、
スズメ、
違う、ツバメ、
おい、おい、スズメとツバメはえらい違い
で、今ね、部屋入るところに、まあ、扉があるじゃないですか、うん、そこの横になんか街灯みたいなのが、うん、もう設置されてて、うん、バンナが勝手につくんですけど、うん、そこはなんか上が平らなんですよね、
うん、
そこにツバメが巣を作ろうかみたいなことを頑張り出してて、
う
ん、なんかある日気づいたら下がもうわらなんかいっぱいわらが落ちてて、うん、もう誰の仕業とか思ったら、うん、どうやらツバメがなんかターゲットを決めたみたい で、
はいはい、
でちょっと2回ぐらい払わしてもらったんですけど、
うん、
払いせなのかうちの車だけ踏ん落としていったりとかなんでわかんのみたいな、なんでうちがやったってわかんのみたいなので、でなんかうちの諦めたんかなと思ったその前の方にツガイでピュッて止まってたりとかしてて、
うん
うんうん、どうやらなんか巣作りの季節が始まっているみたい で、
うん、そうですか。
そうなんですよ。だからなんか玄関とか履いてたらなんか藁を持ったツバメが、うんうん、行きたいけど行かれへんみたいな感じでぐるぐるぐるぐる旋回してるんですよ。
あれいいって言うよ。
いいって言いますよね、
う
ん、作ってもうたらね。だでもね、ふんと藁まみれなんですよ、
うん、
微妙なところで。
いや、でもちょうどあくびちゃんとこも子、うん、作りがあるわけやから、
あーそうか、
ちょうどいいかもね。
えのんかな、
服を運んでくれるの。
そうそう、
なるらしいです。うち、まあ、今日のテーマの田舎ともちょっとかぶっちゃうんですけど、うん、うちのその親戚のうちとかってやっぱり田舎のうちやから土間があるじゃないですか、うんうんうん、開けっぱなしでしょ、
うんうん、
そしたらそのもうその入ったところの電気の傘、
うん、
土間の傘になんか毎年作りに来てて、
うん、
その時は戸閉められへんって言ってました。ビューってご飯運びに来るから。
でもそれって思いやりやね。
そうそうそう、だからもうそこ家の中に言うと踏んだらけだけど、うん、なんか中に作ってた。
そうそうそう、昔田舎の家ってそうでしたよね、うん、家の中になんかほんまに鳥の巣あったりとか ね
しましたよね、
うん、
そうなんですよ。
いいよね。
トピックスがこんなちっちゃい話で申し訳ないけど
鳥の巣よりええんちゃいます。
そう
だ、ね、今日のテーマ田舎という意味ではものすごく田舎っぽいテーマでよかった
そうですか、
うん、
まあ でもね、結構みんな暦通りでね働いたりしてはるところね申し訳ないですけどね、
はい、
そんな感じでねツバメと戯れておりましたけど、カレンダー可愛いですね、5月の。
わかります、これ先週ねマットさん
も言ってたね、
わかれへんって言われて、
え、食べようとしてるんでしょ、
そやろ、
鯉のぼり取って
すぐわかるやろ、
わかってない、いやなんでわかれへんのと思って、
鯉のぼり取って食べようっていうか鯉のぼりを料理にするって思うか、
だってほら食べようとしてるじゃん、
いやだから
どうせこうマットさんが取ってこいって言って誰かに取らせ
て、ね、あれ食いたい、
あれ食いたい取ってこいみたいな、これ、ね、これ赤みたいな
あれ一番うまそうとか言ってね、
そうそうそうそうそう、
この皿がねちょっと薄かってな、これ、
あ、そうなの、うん、私すぐ分かったけどな、
なるほど、
そうやろ、やっぱ違うな、感染の近いもん、
そうそうそうそう、いやだからこう聞きながら、うん、先週とお休みさせてもらったんで聞きながら分かるってみたいな、
イラッとするでしょ、
一人突っ込んでた、
聞いてるとイラッとするんだよ、
あ、そうかそうか、まあ、分かる人には分かるけど分からない人には分からないって言えやねんね、
う
ん、
あ、そうなのかな、うん、これでほらみんなどっち寄りの感性か分かるやん、
あ、そうやね、普通の感性の、うん、ね、分かりにくい人か、
いや、何だよ、
ちょっとこう変わった感性、
私ら敏感
な、敏感なのか、
ちょっとこのひねりがな、そうそうそう、いいかなと思ってね、
敏感っていうイメージがなんか変わったわ、
敏感なんですよ、
うん、
変換じゃないや
な、感受性が強い
ねんな、そうそうそう、
なるほどね、
そうやで、もう感受性強くて大変な幼少期送ってて
感が強いっていうのもあるから、
なるほどな、うん、
まあ、あとあの5月なんで、はい、どうしようかなと思ったんですけど、
はい、
まあくびから1個しょうもないお知らせしといていいですか、しょうもなかった
そうそうそうそう次行こうか、
なんかじゃない、
はい、
私事なのですが、
はい、
私5月22日
はい
で、うん、お休みを頂戴することになりました。
え、まだ勝手なことを、
勝手なことを
すんねんな。
で、うん、本当はね5月のね終わりの週までって言ってたんですけど、うん、ちょっと5月の終わりの週はイベントがあるので、
そうなんです、
ちょっと動向がわからないということで、
はい、
私5月22日をもって一旦ちょっとお休みに入ることになりましたので、
はい、
まあ、あのもしあの寂しいわって思ってくれてはる人いたら、寂しいわって心の中で涙流しておいてください、
はいはいはい、吐き込んでくれとメッセージ頂戴と
ほんまやね、
ね
はい、まあ、あのでもその間はまたあの、うん、スーさんとアイさんとマットさんと皆さんで頑張ってくださるということなので、
はい、
なのでね、まあ、ちょっと4月からちょこちょこ変形をね、
はい、そうなんですね、
はい、
はい、
組んでいってたんですけど、
もう一つなんですけども、はい、29日結局、はい、あくびちゃんをどうするかということでね、
は
い、帰らそうかどうしようかとか言って、ね、
はいはいはいはい、
悩んだ結果なんですけども、
はい、どうなったの、
一時出演、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
何がって言ってないよ
何が、
影の座、
はいはい、あ、
五条のね、
あ、
影の座出演決定しました
ので、決定しました、よかったね、はい、もう勝手に行くわ行くわって、はい、もう押しかけ女房みたいなこと
にな
ってたけど、
はい、
5月29日日曜日、
はい、
五条市のイベントですね、影の座も大きいイベントですわ、
はい、
1時に出演決定ですか、
はい、
おめでとうございます、
しましたので
よかったね、
はい、
今回はあれなんですよね、マットさんとキューちゃんの2人の変形バージョンということで、ねえ、
ボーカルいないんですよね、
いや今回ね、うん、ちょっとねいろいろアレンジとか考えてるんですよ、
そうか、やっぱり2人だと、
はい、
ちょっと変えていこうかみたいな、
そうそうそう、
2人で歌うの、
うん、ほとんどまあ僕が歌うんですけども、
うん、
まだ決定ではないですけども、
はい、
ひょっとすると、
うん、
ハーバーハイウェイを歌うかも、
マジで、
誰が、はい、マットさんが、
はい、
それは聞いたことない
ね、
なんか
私覚えてんのかな
お入れようかと、
はもう最後ハミングでハミングかもみんな手振ってララララで
ラララ
でそこはちょっとハミング言い出したらやばいと思ってみんなラララやったってください
、まあ、それとですね、あくびちゃんは来れないんですけども、はい、電話してもいいかいと、まあ未発表のバースデーソングなんかもあるんで、
はいはいはいはい、
それなんかも入れようかと、
あー、なるほど、
はい、
で、あ、じゃあちょっとブレンディの曲も入ってくると、
そうそうそう、
うん、
で新しくジョニー・ビッグとをアレンジしたので、
はい、
それもやってみようかと、
じゃあちょっと、ね、ちょっとこうチャレンジするみたいな感じのステージになるんですね、
そうそうそう、
うん、
まあ確かに一人いないだけでね、うん、全然イメージ変わりますからね、
変わりますよね、うん、だってやっぱりボーカルがこうやってバーンって入ってくるし、うんうん、ね、うん、
そうだからね、アトランダも最初はね、
うん、
まあ、僕がほとんどギター弾きながら歌ってて、
うん、
ウージが横で立ってるだけみたいなところ
なんですけど、いやいやいや、なことないでしょ、
え
なことないでしょ、
カラシャカシャカとかそうでもない
ほんで、たまにちょこちょこって歌ってたみたいな状況やったんですけども、はい、うん、あまりに喋らず、バラードしか歌わなかったもんで。
何してんのみたいなことになるから。
はい。はい、で、僕が、まあ、ボーカルを引っ込んで、
あ、そうなんですね。
無事に歌わして、MC もやらしてたんですけども、
うん、
まあ、今回ちょっと。
やらしてたでやってもらったよ。リーダーでしょ、
そうです。んで、リーダーという格も与えて。
はい、あ。頑張れよと。
頑張れよと。
ということで。
はい。
まあ、でも今回はね、来られないということなのでね、お二人で頑張っていただけるということで、はい、ぜひ行ける方はね、
はい、
楽しんでいただきたいなと思いますが、
はい、
私今日ウージーさんの夢見たわ、そういえば、
どんな、
まあ、ついでに言うとマットさんもツーさんもアヤさんも出てきてんけど、
はいはい、
私結構10日のんべんだらりんしてたので、
はい、
今日収録っていうの忘れかけてたのが、
はい、
ものすごい頭にちらついてたんでしょうね、今日行かなあかん、うん、今日行かなあかんっていうのが、
うん、
なんかものすごい朝早くにツーさんとアヤさんとスタジオに来る夢を見て、
はい、
で来たらマットさんとウージーさんがなぜか徹夜で音楽の編集をしてて、
ほ
んでそっから番組撮るよって言いながら全員で寝てしまうっていう夢を、
じゃあそれキューちゃん出てない、
キューちゃんはいなかったんです。なぜかキューちゃんはいなかった、多分編集やから2人やねんとか言って多分ね、このキューちゃんとマットさんの2人用の編集をしてはるところに我々来て、なんかそのまま布団で寝たみたいな夢で、
はい、あ、なるほどね、
びっくりして起きたんですけど相当今日来なあかんっていうのが、
はいはい、
こう頭の片隅にあったんでしょうね、
だらだらだらだらとしたらね、そうそう、テンション上げるのしんどいね、
そうなんですよ
僕今日はですね、はい、6時半に目が覚めてです
ね、早いね、
そうそうそう、
休みの日早起きな子いるよね、なんか
収録、あ、収録や収録や思って、なんか変な夢は見てたような気がするんだけど覚えてないんですけども、
同じ夢ちゃうか
で、6時半に目が覚めてですね、うん、あっと思ってパッと起きたんですけども、
うん、
で迎えに行かなあかんちゃうかとかね、
うん、
こういろいろ考えて時計見たら6時半やったんでなんや思って寝たらですね、次起きたら9時半でした、
危なーみたいな、
危ねーみたいなね、
二度寝ってね、
うん、
すぐパッて時間経ちますよね、
そうそうそう、
なんか、
うん、
えみたいな、
私二度寝用三度寝用の目覚ましかけてる、
わかりますわかります、私も怖い時はちょっとずらしてずらしてね、かけといてみたいな、
あれだけどね、二度寝用の目覚ましかけててもね、
うん、
気づかない時あるでしょ、二度寝の時に
私ね一回振り切ったことありますね、
何を振り切って、
目覚ましを振り切ったことありますね
いやいや
青ざめるねあれね、
そうそうそうそう、
え、それは聞こえてたの、
いや
多分、ね、
聞こえてたのかな、
いや多分ね止めてんね、うん、
止めてんの勝手に、
うん、二度寝の時は、
あ、私の知り合いでね、起きれないから大音量で目覚ましかけてて、
はいはいはい、
でそれでも起きれなくて隣にねえからうるさいって苦情が来たってい
やそれほんまありますよ、
から、
うん、僕も学生の頃ね、
一軒家ですよ、
すごいね一軒家で、
うん、学生の頃ねステレオをタイマーにしてね、
うん、
もう大音量に、
それはうるさいやろステレオは、
うん、
その時は結構いろんなところから苦情が、
あ、でも自分は起きるでしょ、
起きないです、
やっぱ起きれないもんなんや、やっぱ自分の好きな曲とかでやるからダメなんじゃない、もう大嫌いな曲とかで
もね一回ね大音量にしてね、
うん、
ベッドに寝てください、
うん、
ぐっすり寝れるから、
大音量すぎてあかんのかな、
わかんないけど低音とかでもどんどんどんどん響くぐらいの音にしてですね、
うんうん、
いると心地よく寝れますから、
うん、そう
でも隣の人うるさいよきっと
ね、そうだよね
いやだから
自分だけやねいいのはね、うんうん、きっとね、
防音の部屋作れや、
まあでも携帯の振動もね、ハイツとかやったらね下に響いたりするとか言いますからね、いろいろあるかもしれませんね、何の話が最後わけわからないなってきます、
はい、
さあそれではここで一曲お届けいたしましょう、アストランダムからハーバーハイウェイ、
夢のようにそっと
アットランダムからハーバーハイウェイお送りいたしました。
いやー、この曲がね、ひょっとするとまた歌うんですよ。
よかったな。
嬉しそうやな。
嬉しそうやな。まあ、頑張って歌詞を覚えていただきたいと思いますが。
時間なかったせんけどね。
ああ、なるほどね。まあ、そこはね、やっぱり生ものですからね。はい、
そうですね。
行ってみてのお楽しみということで、よろしくお願いいたします。
はい。
すっかり忘れてたんですけど、
はい、
今日母の日でしたね。
そうやね。
ねえ、ねえ、母の日、まあ、愛さんなんかは今日母の日、
うん、
なんかよくコマーシャルでは、お母さんにカレーを作ったよとか子供たちとかやってて、
あ、
お母さんもっと可愛いよみたいな感じで、
ね、
やってるの見て、キャキャって見てましたけど。
だね、もっと可愛いよっていうお父さんもどうかなと思うけどね。
いいじゃないですか、ラブラブで。
そうですよ。
うちは、甥っ子がいるんですけど、
はい、
甥っ子がやたら母の日を気にしてるらしくって、
ほうほう、
もう金曜日ぐらいから朝起きて、今日は母の日ってずっとなんか聞いているみたいで、
う
ん、なんかしてくれやんの、
わかんないな、なんかするみたいなんですけど、うん、でも自分の母親とおばあちゃんにすると言
う
てるみたいで、う
ん、
おばあちゃんはどうなんやろ、敬老の日もあるけどなと思いながら、うん、するみたいで、うん、なんかうちに来いって言うんですけど、うん、もてなすんだれみたいな、もしかしてお母さんがもてなすのみたいな、
うん、
うちママがおばあちゃんをもてなす日みたいなことになってるみたいで、うん、
要するに、うん、母の母の日や、
うん、母の母の日になってるみたいですけど、はいはいはい、なんかいろいろ催しがあるみたいですよ。
なるほど。
ねえ、うん、なんかね、かわいい、ちっちゃい時はね、かわいいですよね。
まあまあね。
ね、通算選手打ってたみたいな、肩たたき券とかね、
はいはい、
作りましたもんね。
肩たたき券ね、あれもほんま困るよね。
作った作った。
そうかな、私なんかもらって置いてますけどね、うん、どっかにね。
そうそうそう。うん、結局、父親と父の日とかにも作ったりしたけど、
うんうんうん、
全部は使ってもらえてないんだけど、最初パッて使ってくれて、うんうんうん、あとちょっと大事に取っとくわ、みたいなので。
今探したろかな。
今探したいいでしょ。今探したらいいんですよ。
ほんまやね。
使って有効期限書いてないし、ね、
うん、肩叩いてくれるか。
っていうかね、僕ね、小さい頃ね、ちょっと小さな子にこう肩叩いてもらったことあるんですよ。
うんうんうん、
小さな子っていうおかしいけど、小さな子にね、肩叩いてもらった時ね、まだ100までよう数えないんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
まあ確かにね、叩くのも緩いんですけど、
はいはいはい、
でね、30とかこう来た時にね、うんうんうん、ほんでな、今、いくつまで行ったとかいろいろ話するんですよ。
声かけてやる
んですよ。声かけるんですよ。ほ、うんなら、忘れるんですよね、
うん。
いくつまで数えたら。
はいはいはいはい。
で、忘れて、何ぼやったっけってなるから、うん、あんなまた1から行こうかって、うんって言って、また1から叩いてね。それを何回かやってね、
かわいそう、
500回ぐらい叩かしたからね。
かわいそう。
なんか落語の時そばみたいやね。
ほんまや。
いや、ほんまにね。
いいな、
一生懸命叩いてくれてんのに。
そうそう、その時にね、こう喋りかけるとね、数を忘れるみたいで。
ものすごくぐったり疲れてませんでした。
でね、まあまあ、50超えたぐらいからね、あ、そういったら30いくつやったなとか言ったら、そうやったっけって。
かわいいな、素直やな、
はい、
今年は私たちはなんか靴下とかをあげることになりました。
クリスマスですか。
ゴムがベロベロやとか言うから、そうそう、クリスマスって、
はあはあ、
まあでも欲しいもんがね、
うん、
まあ、聞けるのであれば
ちょっと、なるほどな、
思ったり ね、 ね、してるんですけれどもね、はい、皆様はどんなね、母の日を過ごしていらっしゃるんでしょうかと、
はい、
ふと思った次第でございます。
はい、
ついでにさっき言うの忘れてましたけど、
はい、
あくびお休みは産休です、以上終わりなんで休むねんみたいなことになってた。
別に
ずる休みではないのです、はい、みたいな。
で、最初にちょっとお知らせ忘れてました、はい、お知らせではないんですけど、言うの忘れてましたけども、
みんな忘れっぽい、
そうそう、
忘れっぽいな、今日
今日の田舎のテーマで写真が、
はい、そうなんですよ、
スタジオの面を、
そうなんですよ、テーマトーク言うてから言おうかな思って
ん
けど、そうなんですよ、テーマトークー、
どんどん
テーマは田舎っていうことでね、写真も紹介しとこうかなと、
はい、
まあ、田舎のイメージはまあ皆さんいろいろあると思うんですけど、
確かにね、
まあなんとなくこんなイメージなんかなというところで、まあ、スタジオの、まあ、部屋のお写真をご用意させてもらったんですけど、
ね、はい、
なんとなくやっぱりね、こう土間があって、うん、畳の部屋あって、うん、みたいな木がこうバハリとか見えててみたいなね、
そうやね、
もう田舎のお家みたいなイメージありますけど、
はい、
私ね、このスタジオ来るとね、ガラガラ戸じゃないですか、
は
い、
ね、引き戸のね、ガラガラガラガラ、ね、
開けるたびにね、心の中で、ね、ただいまって言ってしまうんですよ、
あ、なんかでもわかります、あ、
今結構家ドアになってるじゃないですか、
そうですよね、ね、あのこう押したり引いたりするね、
子供の時はガラガラの引き戸だったんで、
はい、
開けるたびにね、心の中でなんかただいまって言っちゃうんですよ、
確かなんかおばあちゃん家に帰ってきたみたいな、なんか帰ってきたっていうイメージが、
帰ってきたっ
たっていうより、
イメージあるんですよ、ここは
帰ってきたわってイメージはありますね、うん、
なるほど、
縁側とかもあったりとかしてて、ちょっとあの普段の日常となんか、まあ、非日常じゃないんだけど、そうそうそう、なんかちょっとこう切り離された感覚にはなりますね、
うん、ここ何、竜宮城浦島太郎
ほんまや、
はい、
どんどん取り残されていきそう
ですよね、
ほんま、うん、あ、でも確かにね、
まあまあわかりますね、
うん、そんな感じはしますよね、うん、まあ、そんないろんな田舎皆さんねあると思うんですけど、うん、このゴールデンウィークもね、やっぱ田舎に帰ってきたみたいな ね、テレビとかでもね、うん、田舎帰ってきましたみたいな、
聖ラッシュすごかったね、
うん、言うてはりますもんね、はい、皆様もどんな田舎にお過ごしでしょうかというところで、はい、メッセージも頂戴しております。その昔さんからいただきました、
はいよ、
まあ、よく都会へ行くと田舎どこって言われたり、あ、ありますね、どこ出身みたいなのが田舎どこみたいな ね、
あるね、
田舎の良さが再確認できたりするって言うけれど、
はい、
まあ、田舎に住んでいる僕は田舎を知らない、だから田舎の良さがわからない。
ああ、なるほど。
まあ、あの、奈良県で言うとは国宝がどんどん隣にあるから、ちょっと良さが分かれへんみたいな感じで、まあ、田舎に住んでるから、
う
ん、まあ、田舎ええなぁ言われても別にそれが当たり前っていうことだよね。
あの、
ま
あ、桜がそうやね。
ああ、奈良で言うたらね、まずさよゆうはるもんね、うん、ね、桜近くにあるからっていうことでね。そうそうそう。そんなんあるでしょうね。
うん、
やっぱりなんかほら、あの、我々だったら都会ええなぁ言うても、都会に住んでたらそんなもんです
よ。そうそうそう。
でみたいな。
そうそう。もう空気悪いし、ごちゃごちゃしてるし、みたいに言われるけど。
憧れましたもん、あの梅田駅とかに自転車で乗りつけてる人、
あ、
梅田自転車みたいな
市内は確かに自転車の方がね、うん、交通渋滞とかないしいいんですよ、
そうか、うん、車とか混むし、まあ電車見た人たくさんいるし、もそれで自転車でバーンって行けた方が、うんうん、地下鉄も乗り継ぎとかね、そうそうそう、あったりしますもんね、
まあ確かにそうやけど、その自転車乗ってること自体が
そうそうそうそう、ね、
かっこええの、
うん、すごいなと思って、なんか梅田駅とかに自転車つけてんですよ、なんでみたいな、
でもすぐ中なの撤去されるかもしれないんで警察
って、だって僕らが自転車乗っていこう思ったら、うん、もう汗だくなって2時間3時間前に出ていかないと梅田には着かないわけです
。
そういうことか。
だから都会に住んでる子みたいな。だから梅田駅で自転車を乗ってる子は都会人っていうイメージがあるんでね。
そうそうそう、イメージ。憧れたことありますけど。
はい、
まあまあでもね、まあ、都会には都会の良さもあるんだろうけどね。うん、
はい、
まあ、都会の人が田舎に行くと、田舎は都会になるのか。まあでもそうかもしれませんね。生まれ育ったとこが。まあ、田舎どこって、まあ、メッセージありますけど、田舎どこって聞いて東京って言われたら、はい、まあ、故郷って言葉が、まあ、田舎って思ってしまってるからなんだろうねって、まあ、ちょっとややこしい感じですよね。
ちょっとね、挟んで悪いんですけど、うん、うちの兄がね、はい、仕事始めた時に東京に赴任して、
はいはいはい、
寮に入ってたんですよ、
うん、
でその時にやっぱり寮の友達から田舎どこって聞かれて、
うんうんうんうん、
田舎ちゃう大阪ってどんなプライドやねん
って、わからんよ、なるほど、そ、どこ出身って故郷の田舎を聞いてるけど、そうそうそう、大阪は田舎じゃないと、
なるほどなるほど、
ちょっとお兄ちゃんどんなプライドそれみたいな、
ね、
東京には負けてへんみたいな、
そうそうそう、大阪のね、
はいはいはいはい、
最高意識かな、東京
の、ね、あのね、それね、
うん、
大阪の田舎に住んでなかった、
ちょっと田舎ね、
でしょでしょ、
余計
あのね、南で遊んでてね、あの、奈良を田舎っていう子はね、うん、必ず大阪の田舎の子なんです
よ、ね、あの市内ではないね、
はいはいはい、
ちょっとドーナツ化現象のドーナツやね、
ちょっと軽く自分もしかしたらちょっと田舎かなって思ってるから、田舎に対して敏感になってしまうわけ、
そうそうそう、だから南とかの中心に住んでる人は、
うん、
とこやねって言ってくれはんねん、
あ、
奈良って言うと、
ね、はいはい、
けどちょっと離れたとこに住んでる人は、うんうん、田舎やなって言うよ、ね、
もしお兄さんがその梅田とかに住んでたら、うん、田舎大阪って言ってるかもしれないね、そのまんま
梅田
みたいなことで、
そうそうそうそう、
田舎って言えるかみたいな、
そうそう、なんかなんぼほど対抗心やねん、ちょっと私妹ながらに思いましたけど
確かにね、気持ちは分からないでも
ない、分かるな、だから田舎が都会やったらどうなんやろなって思う、
うん、まあでも故郷って意味で使ってたらまあ ね、
まあ、確かに
ね、都会ってことになるんでしょうけどね、はい、まあでも田舎って聞く時点で、まあ、ちょっとね、ちょっとのんびりしたところのイメージありますからね、
確かにね、
まあでもそういうちょっとのんびりしない田舎って言ったら、まあ隣近所の人が知り合いっていうよりまあ家族みたいなものだから、うん、
あ、分かる、
まあ、どこ行くの、何してるのが挨拶みたいなもので、うん、まあ家を出てから学校に着くまでに行ってきますを何回言わないといけない
そうなんや、
まあ、家族いっぱいあるから行ってきます行ってきます行ってきますみたいな、
あ、
そうそうそう、
まあでも確かにね、昔はね、うん、隣のおっちゃんとかに普通にお父さんみたいに怒られてましたからね、
あ
ガツンみたいな、なんか
私、まあ、大阪の田舎ですけどね、うん、近所にそんな知り合い、家族的な知り合いじゃなかったですね、
だって隣の人とかやっぱ洗濯物とかね、雨降ったら取り込んでくれたりとか、
あ、そこまではないな
結構してくれたりとか、
おばちゃんとかは、うん、何々ちゃんとかっていうのあっても、うん、おっちゃん おじいちゃんまではね。
おっちゃんとかも結構そんな感じでぐいぐい食うね。私のところでもまだそんな感じでしたから。
ほんまにね、ご飯とか、平気でどこへでも食べに行けたからね。
ああ、そうか。マックスとかもう一つ上やと思いますけど。
なるほどね。
まあ、世代も違うし、まあ、そのね、度合いも違うのかもしれない。
もう、作ったもんを食べるか、食べるかって言って、帰り道、お腹空いてないかって。もう おばちゃんだからみんなお腹空いてないから食べるかみたいな。
お母さんご飯作らんでいいやん。
ほんまやね。
あ、お母さんよその子にあげてんのか。
いや、でお母さんあれやね、ちょっと出かけたら、うん、今日お母さんおらへんのか、うちでご飯食べていきみたいなもんですね。
そうそうそう。
ああ、ええ
なそれ。
やっぱりこう、町ぐるみで子育てしてたみたいな。
そうそうそう。だからうちはね、結構、外れだったんで、外れっていうか、
端っこの
家だったんで、そこをずっと通っていく間にいろんな人たちに声かけられたという。
なるほどね。まあそんなんもあるでしょうね。まあ確かに田舎だとかいいっていうのはちょっと面白い感覚がしますね。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いて愛さんにも書いていただきましたが、
はい、
子供の頃田舎といえば父の実家、福井県の海のそば。
おいいと
こ。まあ、門なんかもないからどこからが敷地なんだかみたいな。ああ、ありますね。
うん。
あっちもありましたわ。うん、どっから隣か分かれへんみたいなね。
はいはい、
昔からの家で、まあ井戸に五右衛門風呂に、まあトイレは家の外、まあもちろんみたいなね。
はい、
まあ夜は重い雨戸みたいな戸を閉めてるので、まあ、小さな出入り口から、まあ、真っ暗なトイレに行くのが怖かった。
ああ、
ですよね。ちっちゃい時は庭でさしても出しましたもんね、怖いからね。
そうそうそう、そこまで行かれへんねんね。そうそうそう、この脇でしときみたいなね。
そうそう、入られへんみたいな、
ね。怖い怖い。
ありましたね。うん、周りは、まあ、海と田畑しかなくって、まあ、バスは何時間かに一本物がしたら帰られへんやつやね。
そうそうそう。
まったりとした夏休みを毎年過ごしました。もう何十年も行ってないけど、まあ、すっかり今風の家になってるんだろうな、ということで。やっぱりね、いないとね、やっぱ年取ってきたらね、そう 家にくっついてね、トイレもやったりとかね、
確かにね、
お風呂も持ってきたりとかしてね、そうそうそう、していきますもん ね、
ね、
でまたいっぱい家建てるとこあるもんね、どこが敷地かわからへんか、新しい家も、
あーなんか分家とか、
そうそうそう、今の家も、は
い
は
い
は
い、いやだってね、庭だけでね、うん、うちの家よりでかかったりするわけじゃないですか、
するよ
ね、犬小屋嘘これみたいな。
もう家帰ったらがっかりするね、自分の家帰ったら。
そうそうそうそう、海があるからね、田舎はね、ちょっと貸してって言いたなるよね。
でも田舎ってやっぱりこのなんか愛さんのお父さんの実家みたいな、こんなイメージありますね、そうそうそう、なんかね、うん、今もやっぱりそんなあんのかな、やっぱ五右衛門風呂とか入ってはんのかな。
いやでもね、やっぱ台が変わるとね、使いやすいように、
そっかそっかそっか、
息子とか孫とかが改装していって、やっぱり
変わっていく、
そうそう、まあ未だにかまどでご飯炊いてるとこはまあないと思いますよ。
そうね、まあ、柏原でた今井町とかね、ちょっとそういう風景が、
ね、
残ってたりとかね、しますけどね。ああそうやね、そうかもしれない、うん、もうそれでずっと育ってたら何の違和感もないけど、
けど
便利なものを見ていくからね、
友達の家行ってね、
何これみたいな、えこれピー言ったらご飯抜けんのみたいな、そんな感じにね、
別の時代の人みたいなね、
行くわね、
確かにね、
かもしれない、
ボタン押したら炊けんのみたいな ね、
そうびっくりですよね、そんなこと思ったら、
はい、
ね、皆様はね、どんな田舎をお持ちなんでしょうかね、
はい、
あとね、メッセージを出したいと思います、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあそれでは来週のテーマを決めていきましょう、
はい、
都会、
都会ね、
夏休み、
うん、
トイレ、
うん、ま
あ、これ話題ことか書いてるね、バス、
バス、
海、このあたりいかがでございましょうか。
バスってどうよ。
バスね、
うん、
バスか、
うん、
まあスクールバスとか路線バスとか、
そうそうそうそう、
遠足行くと必ずバス乗ったりとか、
私前でしたわ、袋持って乗ってましたわ、
それは順番、はい、順番来た時に飛ばしてって言って、
それバス、
あバス
頑張れたということで、まあバスで来週
は
お送りしたいと思います。
はい、お相手はマートでした。
あくびでした。
アイでした。
バイバ イ、 バイ。
さあラストは今日もブレンディから1曲です。電話してもいいかい。
して声を聞かせて